先に今日の聖書箇所をお読みいたします。聖書はヤコブ書3章の1節から12節、第2版の方は、第3版の方は448ページ、新約聖書448ページ、第2版の方が、新約聖書410ページです。ヤコブの手紙3章1節から12節です。それでは拝読いたします。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように、私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。馬を御するために靴輪をその口にかけると、馬の体全体を吹き回すことができます。また船を見なさい。あの世に大きなものが強い風に押されている時でも、ごく小さな舵によって舵を取る人の思い通りのところへ持っていかれるのです。同様に下も小さな器官ですが、大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい、あのように小さい火があのように大きい森を燃やします。下は火であり、不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を怪我し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。どのような種類の獣も鳥も、這うものも海の生き物も、人類によって制せられるし、すでに制せられています。しかし、舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。私たちは舌をもって主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌をもって神にかたどって作られた人を呪います。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるというようなことがあるのでしょうか。私たちの兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実をならせたり、ブドウの木がイチジクの実をならせたりするようなことはできることでしょうか。塩水が甘い水を出すこともできないことです。それでは完全な人と題しまして、近藤牧師の説教です。
皆さんおはようございます。今日から始まりますアドベントの礼拝。私たちの救い主イエス様のことを覚え続けていきたいと思います。と言いつつも、今日もですね、ヤコブ書が開かれています。ヤコブ書が開かれています。しかし、まあ順番に開かれ続けているように思えるこのヤコブ書ですけれども、しかし私はこのヤコブ書の3章を読みましたときに、いや、今日の箇所もまたアドベントの礼拝、イエス様を覚えるにふさわしい箇所だと思わされ、そしてこのヤコブ書をそのままアドベントの礼拝の説教の箇所とさせていただきました。今日のテーマは大きな大きなテーマです。大きなテーマと言いますか、例外なく私たちすべてに関わるテーマだということができるかもしれません。誰もですね、無関係とは言えないテーマなんです。それは、私たちが口にする言葉、あるいは私たちが開くこの唇についてのテーマ、事柄が教えられている箇所なんです。まあ、少し先取りする形で、先ほど1節から12節まで読んでいただきましたけれども、先取りする形で9節と12節、この箇所をですね、ご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ヤコブの3章の9節と10節、はい。私たちは舌をもって主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌をもって神にかたどって作られた人を呪います。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。はい。 賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。このアドベント始まりました。アドベントの期間、そしてまたクリスマスのこの季節、私たちはクリスマスの賛美歌をたくさん歌います。大船渡の仮設住宅でも今週からクリスマスのイベントが始まっていくと聞きました。そのクリスマスのプログラムとして仮設住宅でもクリスマスの賛美歌を歌うそうです。私たちもですね、クリスマス、まあ別にクリスマスの賛美歌この12月だけに限定しなくてもいいと思うんですけれども、時々ですね、オリーブ会では、婦人会では賛美を選曲する藤原さんがですね、全然こうクリスマスでもない時にですね、クリスマスの賛美歌を選んでくださるんです。とってもいいことだなと思うんですですね。何か新鮮なんです。夏に歌うクリスマスの賛美歌、とっても新鮮です。でもイエス様のこの御降誕を覚えるのは私たち一年中であっていいはずです。そしてまた、まあ、特別にと言えますでしょうか、一年中覚えることができるイエス様のご降誕ですけれども、でも集中してですね、集中してこのクリスマスの季節には私たち特にこのイエス様のことを覚えます。イエス様が与えられた、私たちの救い主が与えられたということを覚えます。賛美歌をたくさん歌いながら覚えます。まあ、単なるですね、クリスマスソングとして歌うのであれば別段意識する必要もないかもしれません。まあ、仮設住宅でそのクリスマスの賛美歌が歌われていくときに、もちろんそこで歌われる方々は未信者の方々ですから、ああよく知ってるメロディーだなとか、ああこういう歌詞なんだとか、まあ、そこで歌詞の説明もなされるかもしれません。そのことによって、ああこういう歌詞の意味なんだと知ることができるかもしれませんけれども、でも仮設住宅の方々がですね、もう本当に心からその歌詞に本当に心を重ねてですね、歌うというわけでは残念ながらないと思うんです。まあともすればですね、それはカラオケのようなものかもしれません。カラオケが歌われるときにですね、もう失恋の歌を歌うときにですね、もう失恋ということで心を満たされて誰もが歌うわけではないですよね。歌詞がそこにあって、メロディーがあって、ただ言葉を発していく。でも私たちは違うはずです。このクリスマスに歌う賛美歌の一つ一つの歌詞をじっくりと味わいながら、まあ、ぜひですね、心がけていきたいと思うんです。私たちその歌詞が意味するところ、それをその一つ一つを私たちの信仰告白としてしっかりとこの唇から発していきたいと思うんです。たくさんの賛美を捧げようとしているものとして、特にこの12月、アドベントの期間、クリスマスの期間には、私たち自分のこの口、自分のこの唇から発する一つ一つの言葉に注意を向けていきたいと思わされているんです。私たちの唇が主への賛美と感謝、そして隣人に対する呪いの言葉ではなく、隣人に対しても感謝と祝福を奏でるものとされていきたい。この12月、もちろん12月だけではないですけれども、このクリスマスの期間、そのことを覚え続けていきたいと思うんです。さあ、そのためにもヤコブが指摘するこの口、舌の問題について、私たちもまず心を引き締めて耳を傾けていきたいと思います。今日は、まあ、主には2つの点でお話をしたいと思っていますけれども、第1点目はこの唇が持つ破壊的な力ということに関して、決して見くびることなく覚えたいと思うんです。そして第2番目は、今日の説教のタイトル、完全な人とつけましたけれども、完全な人、完全な人、このことを覚えたいと思います。第1点目は破壊的な唇が持つ破壊的な力についてですけれども、ヤコブはこの3章に至るまでの1章2章を通して、信仰と行いは一つであるということを 繰り返し強調してきました。信仰が与えられているならば、その信仰に基づいた行いとは一致していなくてはならない。まあ、このことを強調して、ヤコブは語り続けてきました。教え続けてきました。この三章で、ヤコブが続けて主張しようとしていること、主張していることは何かと言いますと、それは、信仰と行いのみならず、信仰と言葉、信仰と言葉は一つということなんです。まあ、何週間か前、1ヶ月ぐらい前の説教の中で、まあ、その人の行いを見てですね、そしてその人がクリスチャンであるということを知って、三つの反応があると確か私申し上げたと思うんです。一つ目が、最初は何でしたかね。ああという関心ですね。なるほどという納得。あの人はクリスチャンだからああいう行動なんだ。なるほど。まあ、本当に肯定的な見方。二つ目が、何の反応もない場合ですね。ああ、そう。という反応。そして三つ目が、という否定的な驚き。あんな行動してて、それでもクリスチャンなの？という辛辣な評価。まあ、今度はですね、私たちの言葉ということに当てはめたいと思うんです。言葉ということに当てはめたいと思うんです。私たちがクリスチャンということが知られるときに、肯定的に、ああ、道理であの人が発する言葉の一つ一つは違うと思った。まあ、そのようなですね、こう評価を受けるならば幸いだと思うんです。二番目はですね、別段何の反応もなく、あ、そう、という反応。そして三番目は、あんな言葉を発していて、あんなことばっかり言っていて、それでもクリスチャンなの。まあ、三番目であるとですね、本当に私たち残念だなと思うんですけれども、でも、どうでしょうか。この言葉の問題。二節をご覧ください。二節。では、二節をご一緒にお読みしたいと思います。ヤコブの手紙の三章の二節。はい。私たちは皆、多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人だ。まあ何やらですね、こう言葉で失敗をしない人なんかいないと言っているようにも思える言葉です。まあそれをですね、裏付けるのが今度は8節です。8節です。では8節もご一緒にお読みしましょう。ヤコブの手紙の3章の8節。はい。しかし、舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。皆さんに問いたいと思います。言葉で失敗。失敗をしたことがないという方はおられるでしょうか。皆さんの中で、いや、自分は別に言葉でなんか失敗をしたことがないです。自分はこの言葉を完全に制御できています。このように自信を持って答えられる方がおられるでしょうか。まあ、おられるかもしれません。私は言葉でなんか失敗したことがありません。でもその場合には、その方のすぐ傍らにいる人に問いたいと思うんです。あの人は本当に言葉で失敗をしていないでしょうか？すぐに、いや、そんなわけないじゃないですか。という答えが返ってくるのではないかと思うんです。この言葉の問題、言葉の問題、この問題は厄介です。厄介です。私自身のことを考えるときにですね、本当に今まで何度も何度も落ち込んできました。なんであんなことを言ってしまったんだろう。 調子に乗って、まあ私にとってですね、調子に乗ってっていうのが非常にですね、こう、大きいんですけれども、調子に乗ってなんであんなこと言っちゃったんだろう。まあその時にはですね、こうやりし、時間が過ぎたとしても、後になって後悔をして、あるいは直接指摘をされたこともあります。まあ、牧師になってすぐの時にもですね、こう非常にこう、まあ謙遜にでしたけれども、痛烈にですね、私が発した言葉に関して、それを指摘して、そして叱ってくださった方がおられました。叱ってくださったと言いますか、ある時ですね、手法ボックスを開けましたらば、そこに手紙が入っておりまして、その手紙の中で、あの言葉はひどいですと。あんな言葉を私は私の牧師に発してほしくはありませんと。そのようにですね、こう指摘をしてくださった方がおられました。本当にそれがですね、手紙にしたためられ結構長い文面でしたけれども、でもですね、ただ単にこう抽象して、あの近藤の言葉はひどかったということを誰かとですね、抽象して話すというよりも、直接ですね、私に対してそのことを指摘してくださった、まあそのことに、その方の誠実さと、また、まあ、本当に駆け出しの牧師であった私ですけれども、その私の行く末を案じてくださった、そのような思いを感じることができました。まあ、言葉の問題。何が厄介か。まあ、ここで指摘されている通り、コントロールするのが実に難しいということです。コントロールするのが実に難しい。誰かに対する不平や不満、中傷や軽口。もちろん私たちは自分のうちに与えられた思いを分かち合う場というものも必要です。でもそれが言葉をコントロールすること。このことと重なるときに本当にその自分自身の感情をどのように表すかということも難しさを帯びてくるんです。もし言葉をコントロールすることができるならば、体全体や人生をもコントロールすることができる、自分自身の人生をしっかりと立て上げることができるとまで、ヤコブは述べているんです。非常に印象的ないくつもの例が挙げられています。まずは馬の例が挙げられています。まあ当時ですね、こう普通に荷物を運んだり人を運んだりするのには荷物を運ぶにはロバが用いられていましたけれど、馬というのはですね、こう兵隊が乗る馬です。人が乗るためのもの、大きな大きなあの馬、動物。しかし、まあまさに馬力という言葉が使われるほど力強いこの馬が、しかし口につけられたあの靴は一つで人によって制御される。あの靴輪がなければですね、こう人はですね、馬を制御するのは大変なことだと思うんです。難しいと思うんですけれども、しかしあの小さな靴輪を口にかけると、馬の体全体を引き回すことができる。さらには、さらに大きなものを、小さなものが制御できるという例として、ヤコブは船を挙げました。大きな船、嵐の中で流されている時でも、しかし小さな舵、船に取り付けられたその舵によって、船は舵を取る人の思い通りのところへとその方向を向けることができる。もう一つ挙げられているのは、6節以降、5節と5節の後半と6節、森を焼き尽くす火。まあこの場合は否定的な意味で挙げられている例ですけれども、小さな小さな火だったかもしれません。それは小さな小さな火だったかもしれません。誰かがですね、消したと思って、しかしそこに残っていた種火だったかもしれません。置き火だったかもしれません。しかしその置き火が煽られて、そこに何かの葉っぱであったり木が枝が触れると、それは大きな山火事へと発展していきます。時々、まあ、日本ではあまりないんですけれども、オーストラリアですとか、非常にこう乾燥する国で、山火事が食い止められない。そんなですね、ニュースが上がります。 そのきっかけは雷だったりします。雷が落ちて、その木に落ちてですね、その木がくすぶっていたのに火がついて火となって、そして山火事全体に発展していってしまう。小さな小さな点のような火だったかもしれない。火の粉だったかもしれない。しかしそれが大きな山火事に発展していく。まあこの下の恐ろしさ。馬や船はあの靴輪やあるいは火事によって制御することができる。しかしこの下は小さな器官に過ぎないのに。小さな器官に過ぎないのに、しかし私たちの体全体を、あるいは人生をも台無しにしてしまう。そのような破壊的な力を持っている。そのようにヤコブは指摘をするんです。言葉というのは非常に恐ろしいものだと思うんです。人を励ますことができます。元気づけて立ち上がらせることもできます。しかし同時に人を打ちのめし、がっかりさせ、絶望的な思いを与えることもできるんです。本当にこの舌がですね、くるくるっとこう動いただけで、そこで発せられていく言葉によって、ダメージを受けて、傷を受けて、そして愕然とさせられて、崩折れてしまうということが起こりうるんです。口にした言葉は戻りません。一旦口にしてしまったらば、その言葉はもう腹水盆に帰らずのごとくに戻っては来ないんです。まあ自分が口にした言葉、誰かの口にした言葉、まあその言葉が持つですね、こう、なんと言いますか、力の賞味期限というものがあるとするならば、この、口にした言葉の賞味期限は、あるいは耳にした言葉の賞味期限は非常に長いものです。人を傷つける言葉ほどその賞味期限は長いんです。深く相手の耳から心の内に入っていったその言葉は、深く相手の心に食い込んでなかなか抜けずに相手の心を蝕み続けます。あの人のあの言葉に傷つけられた。がっかりさせられた。愕然とした。受けた傷や怒りは残り続けるんです。残り続けます。私たちもそのような経験があるのではないかと思うんです。私はあの言葉が本当に嫌だった。というそんな言葉をですね、皆さんこうじっくりと思い返してみると、皆さんの人生の歩みの中で、いくつか、あるいはいくつも思い出すことができるはずです。でも同時に、同等の傷や怒りをもまた、私たちの口から発せられた言葉が誰かにもたらしてもいるはずです。発した側の人間の記憶にとどまる、発した側の人間にこの言葉の記憶がとどまる期間、賞味期限は、逆に非常に短いものかもしれません。聞いたものの内側には非常に長くとどまる言葉であっても、発した本人の記憶には残らないということがしばしば起こります。そんなことを本当に自分は言ったのか、記憶から無産してしまうということが起こり続けます。舌は火であり不義の世界。舌は火であり、不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を怪我し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火、まあ、地獄の火によって、私たちの人生を焼き尽くしてしまう、とまで言われているんです。人生を台無しにしてしまう。先ほど読みました8節の後半も、それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。ドキッとするような言葉が並んでいます。 恐ろしいですね。私たちが持つこの舌です。皆さんが例外なく持っているこの舌です。私たちのこの舌はそのような罪が凝縮されているようなものだと言うんです。私たち様々な方法でですね、罪を犯してしまうんですけれども、特にですね、私たちの罪の性質が色濃く現れる期間として、特別にこの舌をあげることができるとも言えるかもしれません。聖書を読むときにそれは確かだと思わされるんです。サタン、悪魔と呼ばれる存在が暗躍する様が、この聖書には描き出されています。その最初の時からです、創世記。先週は、KGKの高木総主事が創世記の2章からお話をしてくださいましたけども、創世記の3章に至ると、まさにアダムとエヴァがどのような方法によって罪に導かれたか。サタンの言葉巧みなその舌による欺きと、また神に対する抽象に心を動かされて、彼らは罪を犯してしまったんです。抽象。サタンはですね、別名抽象するもの、訴えるもの、告発するもの、抽象するものとも呼ばれますけれども、神に対する不信感を芽生えさせることに、サタンは成功しました。あるいは、新約聖書で交渉外、イエス様の交渉外の最初の試み。バプテスマを受けた後、イエス様は、まず荒野で誘惑を受けました。サタンによる誘惑を受けました。その時にサタンはどのような方法を持ってイエス様を誘惑したか。言葉巧みにイエス様を父なる神様に対する忠誠心から引き離そうと、忠誠から引き離そうとしたのがサタンの方法でした。言葉によって私たちは誘惑され、また破壊的な影響を受けてしまいます。抽象という言葉、人を非難し、批判し、あざけるとき、その同調者がいる場合には私たちの心はほくそ笑むんです。私だけじゃない。同じ思いを持っているのは。私たちの心は何やらどす黒い満足感を覚えて、そしてその思いは広がっていくんです。抽象は抽象を生み出します。批判は批判を生み出し、非難は非難を生み出し、負の感情は容易に連鎖し続けていくんです。社会全体でもそうです。大衆心理が働いて社会が思わぬ方向に動いていくことがしばしばあります。バッシングが驚くような形で広がっていきます。いじめの問題があります。いじめの問題、言葉によってそれは引き起こされます。言葉がエスカレートしていき、もともとなかったはずの感情まで作り出し、そして攻撃が始まっていきます。口から発せられたものであり、文字であれ、文字に書かれたものであれ、言葉がそこに働いているんです。発せられる声は小さなものかもしれません。記される文章は本当に小さな1行か2行かもしれません。しかし、その影響力たるや、小さな火が瞬く間に大きな火となって、森全体を、山全体を焼き尽くすようなものだと、ヤコブは述べているんです。私たち自覚しなくてはなりません。私たちこの唇を持って、どれだけの罪を犯してしまっているか。預言者イザヤ、六章においてイザヤは預言者としての任命を受けたと言われますけれども、昨年の裁判礼拝で12月一番最後の礼拝でジェームス先生がこの箇所から確かメッセージをしてくださいました。私はインフルエンザで寝込んで牧師館にいながらですね、その説教を聞いていたので非常に強く覚えているんですけれども、イザヤは絶望しました。何に対して絶望したか、自分の唇の汚れに対して絶望したんです。今日の最初の箇所で、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。 預言者として神様の御言葉を取り継ごうとしていながら、もし正確に神様の御言葉を伝える、御心を伝えるどころか、人を欺き偽りへと導くとするならば、そのものに対する裁きは格別に厳しい。まあ、イザヤはですね、預言者として任命されようとしている自分自身ということを考えるときに、もう自分自身のこの唇の汚れに絶望したというんです。唇が汚れた民の間に住んでいる。ダメだ、私なんて到底神様の預言者として立っていくことなんかできない。しかしイザヤはまず最初に預言者として何をされたのか。その唇が清められることによって、彼は預言者としての歩みが始められていったんです。彼の預言者としての歩みが始められていったんです。さあ今日は短く完全な人ということも2番目の点として考えていきたいと思いますけれども、もちろん主は私たちがこのした言葉の問題で矛盾を抱えたまま、私たちの信仰とこの口にする言葉との間に矛盾が引き起こされ続けるまま、私たちが生きることを望んではおられません。私たち仕方ない、もうこの唇は汚れているから仕方がないと言って開き直ることを主が望んでおられるわけでももちろんありません。行いが伴えない信仰が死んだものであるのと同じように、舌を制御することができない信仰もまた死んだようなものなんです。賛美を繰り返していながら私たちの唇が全く制御されることなく人を中傷し神様のご栄光を表すことなどないとするならば、それは死んだようなものなんです、私たちの信仰は。でもどうすればいいのでしょうか。言葉で失敗しない人はいないんです。舌を制御することは誰にもできないと言われているんです。いや、私たちはただ一人、全く矛盾することなくその信仰に伴う行いをなし、その信仰に伴う言葉を発し続けたお方を知っています。人々が2000年前に待ち望み続け、そして今私たちも再びこの地に戻って、この世界に戻ってこられるその再臨を待ち望んでいるイエス・キリスト、その人こそただ一人、その言葉と行いと信仰とが矛盾することなく一つとなされていたお方です。今週の御言葉としてペテロの手紙を選びました。ヤコブの手紙のすぐ次がペテロの手紙ですので開いてみたいと思うんですけれども、ペテロの手紙の2章の22節を今週の御言葉として選びました。ではこのペテロの手紙第1の2章の22節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ペテロの手紙第1、2章の22節、はい。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。ペテロですね、ペテロ、この弟子であるペテロがイエス様というお方を自分自身のですね、生涯を通して従い続けたこのイエス様、イエスキリストというお方を思い返すときに、共に旅をし、共に生活をした、そのイエス様のことを思い出すときに、罪を犯したことがない、イエス様は罪を犯されなかった。このことをすぐに挙げました。それだけではなく具体的なその一つの例として、その口に、何の偽りも見出されませんでした。このようにペテロは告白をしたんです。私たちはこのお方の言葉にこそ力があることを知っています。 このお方の教え、そしてこのお方を通してなされた十字架の御業こそが、私たちを罪から解放し、死の力から解放したことを知っています。この22節の直前には、あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなた方に模範を残されましたと、そのようにペテロは記しました。続く23節では、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。私たちが唇で罪を犯してしまう場合、多くの場合、私たちの心は感情によって支配をされて、まさに私たち制御することなく、私たちの思いや、あるいは思っていないことまでも口にしてしまうということがあります。イエス様の交渉外、その記録を私たちは知ることができます。一つ一つの場面で、イエス様がどのように行動され、またどのような言葉を発せられ続けたのか、あの十字架の場面であっても、イエス様がどのような言葉を発せられたのか、イエス様が神様に対して祈り続けておられた、その祈りの言葉、その祈りの言葉をも私たちは知ることができます。そして、このイエス・キリストこそが私たちの模範とされているんです。私たちは自分自身が不完全なものであること、唇が汚れたものであることを知っています。しかし、ただ一人完全な神であり、完全な人であるイエス・キリストが私たちの模範として、救い主として与えられているんです。イエス様の言葉は真実を語り続けました。たとえサタンが抽象するものとしてイエス様の思いをそらそうとした時でさえ、イエス様は完全とした態度を持ってその抽象を退けられ、同調することは絶対にされなかったんです。私たちはこの社会にあって、いわゆるうまい言葉に警戒心を抱きます。ペテン師や詐欺師と呼ばれる人々が暗躍をし続けるようなこの社会です。詐欺、偽り、騙し事、傷つけられることを恐れて人と向き合うこと、深く関わることを初めから避けてしまうような、そのような社会です。しかしこのお方の言葉は全て真実なんです。私たちはこのお方の言葉に対して疑う必要はないんです。このお方と向き合う中で、確かにあのイザヤが嘆いたように、私たちもまた罪が示され、痛みを覚えるかもしれません。しかし決して突き放すことなく、ただ傷つけるためということでは絶対なく、私たちを悔い改めと回復へと導いてくださるこのお方との関わりの中でこそ、私たちの傷もまた癒され、また私たちの罪が許されている、このことを知るものとされ続けていくんです。唇で失敗をしない人はいません。言葉で失敗をしない人はいません。しかし、私たちはこのお方の憐れみによってのみ、内側を作り変えられ続けていくことによってのみ、ただ、主の憐れみによって生かされていることの感謝と喜びに満たされることによってのみ、私自身が許されていることの、その恵みを知ることによってのみ、私たちのこの唇を制御し、唇を清められたものとして賛美を捧げ、許しの言葉を私たちの口から発し、人を生かす言葉を発し続けることができるんです。 さあ、アドベントです。そしてクリスマスです。イエス・キリストを深く深く覚えることが許されている季節です。ただ覚えるだけではありません。知識としてということでもありません。私たちの救い主として、私たちの内側を探り、私たちを罪から解放し、私たちを許してくださり、愛してくださり、愛する者、許す者へと変えてくださる、このお方を知ることが許されている季節です。この季節を通して私たちはたくさんの賛美を捧げます。願わくは、私たちの口が神に対する賛美を奏でつつ、同時に人を呪う言葉を発するものではありませんように。神に対する賛美を捧げつつ、私たちの唇がまた人を生かす言葉を発し続けるものでありますように。主の憐れみとお取り扱い等を求めてまいりましょう。お祈りしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。唇の汚れたものであることを今主の前に悔い改めの思いを持って告白いたします。私たち自分では気づかない時にもどれだけの罪をこの唇を通して犯し続けてきていることでしょうか。主はすべてをご存知です。すべてをご存知でありながら、いやすべてをご存知だからこそ、私たちのその罪を贖うために、また私たちを罪から解放しお取り扱いくださり、私たちを作り変えるためにイエス・キリストを使わせてくださいました。このクリスマスの季節、アドベントの季節、神様、私たちたくさんの賛美を捧げようとしています。どうかただ唇だけのものでなく、私たちの内側をも探ってくださり、どうかこの賛美が心からのものであり、また同時に賛美で満たされるときに、私たちが隣人に対しても真実を語り、また隣人のことを生かすことのできる、そのような言葉を語り続けるものとさせてください。許すことのできない人に対する許しを主が私たちのうちにもたらしてくださいますように。感謝をなかなかすることのできない相手に対して素直に感謝をすることのできる思いと言葉を私たちに授けてくださいますように。軽率に言葉を発し、人を動揺させたり、また傷つけたり、そのような言葉を発する前に、主よ、どうか憐れみの中で私たちがそのことに気づき、そしてそれをとどめることができるように、神様、どうか私たちを変えてください、働いてください。御霊の憐れみをお願いいたします。主を賛美できますこと、心から感謝いたします。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。